皆さん明けましておめでとうございます。リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は1月の10日日曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。去年は僕の拙いポッドキャストを根気強く聞いていただき本当にありがとうございました。日頃ですね、ポッドキャストの反応は自分ではよくわからないので、どれぐらいの人が聞いていて、どれぐらい皆さんの参考になっているのか、手探り状態というか全く分かっていない状態で進めているんですが、実際留学生にお会いすると、ポッドキャストいつも聞いてますよというふうにですね、嬉しいコメントをいただけることもあるので、拙い内容だなと自分なりに自覚はあるんですが、今年も皆さんにお付き合いいただけると幸いだなというふうに感じています。それでは早速ですが、2016年一発目のポッドキャストに行きたいと思います。今週のポッドキャストは僕の近況からなんですが、新年明けた2016年の年明け前ですね、本当に本当に年が明ける前に、アメリカに来たばかりの頃ですね、もう23年前ですが、その時に知り合って、その後9年間一緒に住んだ元ルームメイトから連絡をもらいました。で、ロサンゼルスでお寿司を握ってるんですが、もうどれぐらいですかね、10年以上お寿司を握ってるもう立派な寿司職人さんなんですが、そのお寿司屋さんですね、いくつか支店があるというか、お店を何店舗か出していて、ニューヨークにもあるんですね。でハワイにもあって、ロサンゼルスにも何店舗かあって、でその新しく開ける店舗を任されるというですね、連絡をもらいました。で、その実際連絡をもらったのはだいぶ前で、店は開くよみたいな話をしてて、結構たった半年ぐらい経ってたんですかね。で、それから連絡はなく、もともとそんなに男同士なので頻繁に連絡を取ったりということもないんですが、お互い仕事もありますし、で、その連絡からずっと音沙汰がないまま、その年越し前ですね、寸前に連絡があって、店が開いたと。で今オープンして1週間ぐらいになって、もう本当にそのお店のオーナーさんですね、店を任したら全く口を出さない、もう本当に君の好きなようにやってくれというようなオーナーで、もう店の内装からペンキも自分で塗ったって言ってましたので、本当に任され店長なんですけれども、自分の思いの詰まった、お店をオープンしたというふうな感じなんですね。で、1週間オープンして、まだちょっとバタバタしてるけど食べに来ればというふうに連絡をもらったの で食べに行きました。で、その彼なんですけど、親友の彼なんですけれども、奥さんがいまして、でじゃあせっかくだから奥さんも一緒にお寿司屋さんで、その、親友の新しくオープンしたお寿司屋さんで待ち合わせて一緒に食事しようよというふうにですね、行って、待ち合わせて食事をしたんですね。で、いろいろああだこうだとお互いの近況の話をして、おめでたいことにですね、その僕の親友、親友の奥さん、子供ができていまして、うちも、6月に長男が生まれるんですが、その1ヶ月前に生まれるというのをその時に聞きまして、もうちょっと早く言えというふうにですね、言ったんですが、とりあえずおめでたいということで、美味しいお寿司を食べながら、おめでとうと、2つのおめでとうですね、お店オープンおめでとうというのと、奥さん妊娠おめでとうというので、お祝いをして、お寿司を食べてというような感じなんですが、ロサンゼルスに住んでいると、またこれが長く住んでいるとですね、結構その人の出入りがすごく激しいというか、特に留学生ですね、日本人同士の、付き合いというのはなかなか長続きしないんですね。でやっぱりビザのことであったり、学校が終わって、でなかなかこっちに残れる人間が少なくなっていくと、余計なんていうんですかね、人間関係、そうですね、友人が少なくなっていくというか、現地の友達としてアメリカ人というので言えば、そんなに変化はないんですが、日本人という友達は本当に減っていきますし、 やっぱり残れる人間がすごく限られてくるので、出会いもちょっとずつ変わっていくというか、まあ、減っていくといった方が正確ですね。なので僕はですね、すごく幸せだなと思うのが、ロスに来た時に知り合って、その後9年間も一緒に住んだルームメイトがそうやってロサンゼルスに住んでいて、こうお互い、まあ、全然違う職種ですけれども頑張ってるというのはですね、なんていうかこう、まあ、家族がいるような感じなんですね。心の支えというか、まあ、こんなこと僕 の, 親友が聞いてたらもうこっぱずかしくては言えないんですが、まあ、聞いてないであろうことを、まあ、聞いてないですね、まあ、祈りながら喋ってますが、でも本当にそうやってお互い学生でまして一緒に9年間も住んで、その後ロサンゼルスで働いて、でお互いにそんなに頻繁ではないけれども、まあ、1年に1回ぐらい、会ったり、まあ、半年に一遍ぐらい連絡を取ったりと、その程度のものでもこういてお互い頑張ってるというのは本当にこう心の支えになるというか、で会っていろいろお互いこう喋って、で、まあ、年齢とともに話す内容も変化してきますが、今であれば例えば子供ができたとあるとか、もうちょっと前であれば、まあ、家を買っただとか、その年齢によって、でもうちょっと前まではそのあれですね、永住権の話であったりグリーンカードの話であったり、大学の頃はそれこそ試験とか大変だとか、試験の成績グレードはどうだったとか、そういうのをずっとこう共有してロサンゼルスで一緒に生活してきたので、まあ、今もそういうふうにですね、お互いこうロサンゼルスに残って頑張ってるというのは、自分が僕が思う以上に僕自身こう心の支えになっているというか、まあ、僕も一生懸命頑張らなきゃなという原動力の一つにはなっているなというふうに、感じた、なんていうんですかね、食事でした。はい、僕の近況は以上となります。でロサンゼルスの気温ですね、先週のロサンゼルスの気温ですが、本当に寒くなってきてます。で日本は暖冬だとですね、暖冬だと留学生から聞いているので、ひょっとしたらロサンゼルスの方が寒いんじゃないかなと、思うぐらいです。でその寒さの理由なんですが、エルニーニョが関係してます。でまずエルニーニョって何って話ですが、僕も正確に説明できないのでインターネットで調べたところ、ちょっと読みますね。太平洋の赤道付近の海面温度が上昇する現象で世界中の気候に影響を与えるということらしいです。でその影響で、ロサンゼルスは先週水曜日ですね、ものすごい雨が降って過去最高の降水量を記録する雨となりました。でもともとロサンゼルスの、ごめんなさい、もともと雨の降らないロサンゼルスで雨が降って、でまあその実際雨が降ってもうほんの小雨がこう1時間降る程度なんですが、その先週の水曜日は本当に一日中こう豪雨が続いていて、でニュースを見たら、まあその過去最高の降水量だと言っていました。で過去30年とかここ10年とかいう表現をしていなかったので、本当に今まで過去最高だったと思います。ロサンゼルス、言い方変ですけどロサンゼルス始まって以来の降水量だったんじゃないかなと。でこの時期ですね、またその雨が降るとぐっとこう気温が落ちて冷え込みが激しくなるんですね。で気温だけ見るとですね、先週最高気温は18度で、最低気温は4度と、本当にこう寒い地域に比べるとまだこう暖かい、なんていうんですかね、気温には見えるんですが、それでもこう暖かいのは日中のほんのこう2時間ぐらいですね、程度で2時間程度で、あとはロサンゼルスとは思えないぐらい寒くなってます。で留学前の留学生ですね、で実際僕もそうだったんですが、ロサンゼルスはハワイのようにこう常夏のイメージがある人も、少なくないと思います。僕はそうだったんで、1年中短パン T シャツでいけるなんていうふうに思っていたので、でそういうイメージで来られるとロサンゼルスも結構寒いじゃないかと、あれ準備してないというふうになってしまうといけないので、こっちでも結構寒いというようなイメージで来ていただけるといいかなと、というのと、まあ、実際これからの留学にはもう上着はこう絶対欠かせないアイテムだというふうになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは航空券早めに購入するとお得って言うけど実際はどれぐらいお得なの というものです。で、留学費用なんですが、語学学校の学費であったりダンスレッスンのチケットだったり、まあ、そう1年間を通して、まあ、変化はないんですが、あと滞在費ですね。滞在費も滞在先によりますが、まあ、ほとんど変化はありません。で、ただ、まあ、航空券ですね。もうこれはもう留学を含めてもう皆さんご存知だと思いますが、時期によって思いっきり変化する費用となっています。で、僕も実際にですね、留学前の留学生からの問い合わせで、留学の時期によって費用は変化しますかというご質問をいただくことがあります。で、この場合の答えは、留学費用は変化しませんが、航空券は時期によって結構金額が変わるので、まあ、可能であれば夏休みであったり、あとゴールデンウィークですね、そういう時期を避けると、まあ、費用を抑えた留学が可能ですというふうにお返事をしています。ただしですね、航空券はこう時期をずらしたとしてもギリギリに購入すると、まあ、値段が高くなるというのも、まあ、これも皆さんすでにご存知だと思います。なので僕も留学では、まあ、スケジュールさえ分かっていればなんですが、まあ、可能な限り早めに購入した方がいいというふうに進めています。で、この今回はですね、この可能な限り早めに購入した場合では、実際に早めに購入するとどれぐらいお得なのかというのをですね、今回、僕のケースで値段を比較していってみたいと思います。で、去年ですね、7月に日本でリビングアメリカのダンス留学説明会を行いました。で、もう7月なので思いっきり、航空券の高い時期ですね、もうど真ん中で、もうそれはもう自分で分かっていたことなので、もう日本で説明会を行うと分かった時点で、航空券の購入をしました。で、それ4月、去年ですね、2015年の4月に航空券を購入したんですが、ただもう4月の時点でもですね、7月のチケットは結構売れていて、航空会社によってはこの日出発、この日ロサンゼルスに戻ってくるという希望の日程では席はもうありませんというですね、航空会社もあるぐらいでした。で、まあ、その気になる費用なんですが、航空会社は JAL で、ロサンゼルス東京の往復のチケットで1553ドル、これ円に換算すると19万3000円ですね、まあ、約20万ですね。なので、まあ、7月にしては平均ですね、20万、ロサンゼルス往復は20万ぐらいなんですけれども、その去年の僕はですね、まあ4月に購入すれば7月のチケットでもまあ10万円前後で購入できるのではというようなですね、甘い考えでした。で、まあ、今年ですね、学習しました。なので2016年はですね、実は先週なんですが、もうすでに今年の7月の東京往復のチケットを購入しました。まあ、あまりにも早すぎるかなと自分でも思ったんですが、 Facebook でフォローしているロサンゼルスの、HIS ですね、 HIS のロサンゼルス支店の情報で、まあ、初夢フェアをやっていて、東京往復が激安というふうにあったので、まあ、そのもしその連絡して、いや7月はちょっと早すぎですよと、もし言われたとしても、まあ、聞くだけは聞いてみようという気持ちで電話してみたんですね。で、実際その初夢フェアは3月までに出発する、お客様が対象と言われてしまって、あ、じゃあ7月のチケットではないんですねとなってしまったんですが、それ以外にですね、夏のチケットのキャンペーンがありまして、1月4日までに購入すれば7月の東京往復のチケットが激安で買えると、いうことでした。で、その値段を聞いて僕も激安だと思ってですね、もうほぼ衝動買いのように購入したんですが、まあ、その気になる値段はアメリカン航空で、770ドル、で円に換算すると約9万6000円ですね、10万円弱なんですが、まあ、この値段はサーチャージであったり税金だったり全て込み込みの値段で、まあ、ロサンゼルス東京往復が10万以下ということですね。しかも時期が7月のど真ん中ですね。で、この金額なんですが、今まで僕が知る限りでもかなり格安だと思います。一番格安なんじゃないかなというふうに思います。 で、まあ、今回その比較した僕が実際に購入した去年の7月の航空券と今年の7月の航空券なんですが、まあ、航空会社が違うので、去年は JAL、 今年はアメリカン航空というふうに違うので、まあ、例えばサービスが違ったりだとか、まあ、日本の方がですねサービスが良かったりだとかはありますが、なので、まあ、ごめんなさい、一概に比較はできないんですが、まあ、その同じ7月の航空券でも約まあ半額以下ですよね、約9万7000円ぐらい安く購入することができました。で、去年でも4月には購入しているので、時期的には早めの購入とは言えるんですが、まあ、その7月8月のチケットが、まあ、それだけ人気があり、まあ、格安航空券が売り切れるのが早いということですね。で、まあ、そのただ、もう本当に早ければ早いほど、たとえその7月の航空券でももう今から買えるので、まあ、もしもう分かっているようであれば、本当にその費用を抑えてというのはもう半額ですね。だからその半額分は費用に回したりだと、留学の費用に回してたり、例えばレッスンチケットもっと多く買ったりだとか、お土産を、何ですか、買ったりだとか、もしくはそれを留学費用に回したりだとかいうふうに、まあ、こうやりくりができると、いうことですね。なので実際どれぐらい安く買えるかというのはですね、まあ、今回ちょっと極端に早い例なんですが、僕が実際に購入したチケットで約10万円半額ですね、でチケットが購入することができたというものです。で、というわけでというのも変なんですが、今年の2016年ですねに、7月にまた日本でダンス留学説明会を行います。で、本当に先のことなんですが、7月の21日に僕は東京に着いて、22日に東京で個別の留学カウンセリングを行って、23日は説明会、その後24日大阪で個別のカウンセリングと留学の説明会を行う予定です。で、まだまだ先の話なので、もう少し近くなってからまた告知しますが、もしですね、もう今からちょっと質問があると、聞きたいことがあるというのであれば、まあ、遠慮なくリビングアメリカのホームページからお問い合わせください。はい、今日のトピックは以上となります。2016年一発目のポッドキャストでしたが、今年も頑張って配信していきますので、皆さんよろしくお願いします。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。